2022年8月16日火曜日、時刻は午前8時12分になったところです。大阪は晴れてますけれども、先ほどパラッと雨が降りましたね。まあそれじゃなくても朝一番からなんか本当に蒸し暑くて、まあ、昨日からそうですけれども、夜でもね気温が全然下がらないので、なんかずっとこう暑い中にいるっていうのが答えるんでしょうね。こうフィジカル的にということよりも、なんか気分がねやっぱりこう減退するというか、まあ時々ご紹介してる、もう20年ぐらいになりますかね、テレビで NHK でドキュメンタリーしてて、やっぱり人間は1年に1ヶ月ぐらいは休まないといけない。まあヨーロッパでバケーションね、夏にやりますけど、やっぱり夏は本当は1ヶ月ぐらい休んだ方がいいんでしょうね。まあそれはその時、ああやっぱり休まなあかんねんなと、そのテレビの番組を見ながら思ったもんですけれども、まあ日本ではねそういうわけにもいかないしということをその時は思ったもんですが、いや昨日新聞読んでましたらね、日経のオピニオンというコーナーがあって、でそこにフィナンシャルタイムズのコラムニストの人が、まあ、書いてはったんですけれども、労働問題に関するコラムを書かれている人のようですが、パッと見てやっぱり読む気になったのはタイトルが、切り抜いておいたんですけど、熱波があふり出す労働格差ですから、暑い中で本当に、まあ、例えば農業とか、その本当に炎天下で仕事する人にとって体にどれだけ悪いかとか、あるいは生産性がどれだけ落ちるかとか、まあ、そういう問題が本当にこう表にどんどんどんどん出てきてると、まあ、これまでは暑いだけでっていうふうなことで住んでた、まあ、住んでもいない、まあ、暑いから下が仕方がないというか、でも度が超えるこの暑さで、イギリスでも熱波は過去は15年に1回ぐらいだったんだけれども、もう最近では5年に1回になってきてると。でこれはその人間の労働の生産性から言っても本当にこうマイナス要因やと。でこれから気象というものが生産性のを左右する問題にこう立ち上がってくるんじゃないかというようなことで書かれてましたね。でアメリカで調べたところ、労働災害でそれと気象を調べた研究というか調査があって、で32度ぐらいになるとその 6% から 9% ぐらい申請が増えるということなんですね。でさらに気温が上がるともう 10% から 15% ぐらい、まあ、上がると。ですがいかにその暑さというものが人間のまあまあなんとあまりにも、まあ、先ほど言ったようにもうなんか気がめいりますよねっていうか、もう体も体だけど気持ちの方がということは、なんかちょっとこうした注意がちょっとおろそかになるとか、なんかもうちょっとこう丁寧にやるところをもうそれをちょっとそうできなくなるとか、気持ち的に、まあ、そういうこともあるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、不注意で自分が怪我するとか、あるいは仕事上のミスとか、多分そうなるんだなと思うんですよね。ですからいやこれからでも、まあ、温暖化とかということを考えていくと、まあ、人間の営みって本当にどうなっていくのかまあ私が考えてどうこうなるものではないですけれども、まあ個人レベルで考えていくと、とにかく、まあ、あまりにもね本当に暑い環境の中でこう長くいるっていうことはちょっとやっぱりだいぶね、まあ、実際にフィジカル的なところでも、まあ、農業も本当にこう常に暑い地域で農業に携わっている人は、まあ、何らかの何とかという病気、まあ、新聞に書いてありましたけどに確率、その病気になる確率が高くなるとかいうふうなことはもう分かっているようですから、 まあ本当に頻繁に外で仕事する場合は、まあ、休憩を取るとか、まあ、そういうことをしていかないと、まあ、体自体もどこかは痛めるし、もう気力も痛めるしというか、ですからちょっと本当に自分でね、気をつけないといけないですね。まあそんなこんなで、ね、本当にこう天と地がどうなっていくのかという気もしますが、まあそういうものを超えたところで老子がね、いろいろこう語ってきてるわけですけど、いやーこう紀元前のそのもう何千年も前の、何千年ってことはないか、まあ今のこの地球を見たら、人々を見たらどう思うでしょうね。で昨日三章で名前がね、わからない人がいてたんですけど、やっぱり神道という人でよかったですね。紀元前4世紀頃の人で、そのまあ道教とか、まあそれどこか枠にとらわれたこと人ではないようですけれども、思想家ということでしたね。まあそんなこんな何かもう世俗なものを超えて、まあ超えていきたいとは思いますからけれども、そうはなかなかいかない。まあだから時々こういうものを読んで、何かちょっとね、まあ挑戦と構える、まあちょっと方便でもあるわけですけどね、これはね。で小池さんのこの第4章ですけれども、第4章はこんな風になっております。道は中が空っぽのものなので、これを使ってもさらに満たす必要がない。底深くて万物の祖先のようである。万物の鋭さを削り取り、もつれを解きほぐし、光を和らげ、塵を吐き清める。深々と讃えられた水のごとく、ずっと存在し続けてきたようである。私はそれが誰の子なのか知らない。その姿は先帝より先の帝ですね、先帝より以前からあったというふうになっております。第4章ですね。でそれを噛み砕いた井筒さんの方のこの訳はというと、こういうふうになっておりますね。道は空っぽの容器であるが、しかしいくら使ってもそれを満たすことはできない。計り知れないほど深淵で、深く遠い深淵で、それは万物の祖先のようでもある。それはあらゆるものの鋭さを鈍らせる。それはあらゆるもののこじれたところを解きほぐす。それはあらゆるもののまぶしさを和らげる。それでいて道自体はものの塵の中に隠れている。深い淵の水のようで、しかも何かがそこにいるかのようだ。私にはそれが誰の子であるのかわからない。しかしその姿は帝王の前から存在していた、というふうになっておりますね。でこの井筒さんの本の中の3のところにですね、こんなふうに書かれてますね。ある説によると、この 4行というのは、それはあらゆるものという4つが連なっているこの4行ですね。ある説によると、この4行は自己の存在において道を体現した聖人、聖人、親鸞聖人の聖人ですね、道を体現した聖人の生き方を描いた表現が挿入されたものであるという、この段落を上のように理解すると次のような訳になるだろう。かの人は自分の鋭さ、かっこ、すなわち知性の鋭さ、閉じ、自分の鋭さを鈍らせる。かの人は自分のこじれたところを解きほぐす、かっこ、すなわち理性的思考のこじれ、閉じ、かの人は自分の輝きを和らげる、かっこ、すなわちかの人個人の輝き、閉じ、そしてかの人は自分自身を世俗の塵同然とみなす、というふうになっておりますね。まあ、これもまたちょっと難しい、どう解釈すればいいのか。まあ、とりあえず解釈はちょっと置いといて読んでいきましょうかね。パッとこう、パッとこう読んで、何かパッとこうその時に あこういうことかなと分かればそれをお伝えして、今パッと読んだだけではパッとは分からない時はもうスルーすると、とりあえずそうしていきたいと思いますが、まあ、それにしても本当に日々、いやでも本当にね、もう中国4000年の歴史とかって言いますけれど、まあ、さてさて、今その人間の大きな歴史の中で世界は、人類はどこに向かっているんでしょうね。やっぱりゴーギャンってすごいなと思うのは、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか、いや、まあ、その本当にどっか本当あるある、その大きな流れの中のほんの1ミリ程度の中に、まあ、自分が多分生きてるんだと思うんですけれども、まあ、その1ミリ程度の中に生きながらでも、まあ、一人人それぞれのね、もう無数の点のような、まあ宇宙の、もう広い宇宙からすると点のようなところで、まあ、自分の住む世界を持って生きてるわけですけれども、いやそういうこと本当に、こう小さな中で生きてたとしても、まあ、自分がこう生きてきて、でこれからまたこの世を生きる人のことを思うと、やっぱりこの、ね、これからの世の中がどうなっていくかなという思いはどうしてもしてきますね。本当に、まあ、人々のこの変化、まあ、少なからず生きてたらやっぱその変化が見えてきますから、まあ今こうなってるっていうことは先々こうなっていくやろなということはね、なんとなくやっぱり見えてくるっていうか読むことができますので、まあ改めてそんなこと思いますけれども、まあ夏ちょっとね、こういう、まあ天と地のなんかもう世俗を超えたところでちょっとこうね、考えてみるのもいいかもわかんないですねと言いながら、まあ続けておりますが、まあお付き合いいただいてといったところで、時刻が8時26分を回ったところです。以上です。